まあ、皆さん、指紋、大夏の問題があったときには、そういう思想があるんだということを、ちょっと覚えておいていただきたいと思いますが、とにかく、官憲は朝鮮人を普通の庶民としては扱わなかった、ね、朝鮮人といえば何かやるだろう、ね、こういう非常に老固とした先入観を持ってました。これは先ほど言いましたように、朝鮮民族と日本民族の不幸な掛け違い、この中から生まれてきたものだと思います。で、その一つの証拠として私、こういうことをちょっと皆さんに、出してみたいと思います。これは当時の特攻が、朝鮮人を、特攻というのはございます、これは朝鮮人を監視する、その15円55銭ということで朝鮮人を識別し、そしてその後に朝鮮人の思想動向、あるいは傾向、生活状況、こういったものを毎日のようにその、報告をする、そして監視をする、これを職業としている日本の政治警察です。この特攻がこの時に、朝鮮人をどのように見てたのかということで、示すいい資料があります。これは特攻主任者会議で、会談方式で、ABCDE という人間が発言をしていることですが、こう書いてあります、先人の嘘はお話になりません。取り調べ中でも実証を突きつけるまでは決して本音を吐きません。しかもそのことだけは白状するが、その他一切言わぬという風でその場逃れです。嘘をつくことは先人の国民性とでも申しましょうか。これが A という人間。 B、 先人は思想運動をしなければ必ず婦女を誘拐している現状で、なんだ節操感なき民族でありますから、内地人と比較して罪の軽き者でも十分厳罰をもって考慮されたいと思います。 C、 内地人なら留置所に入れられると3日ぐらいで参ってしまいますが、朝鮮人は1ヶ月でも半年でも平気でおるのです。これは先人の生活制度が低いため、むしろ留置所におる方が自分の家庭におけるより楽に思うような場合があるので、留置所におるのはただ自由に遊びに出られないのが辛いくらいのもので、安楽な生活ぐらいに思っているものがございます。 D、 先人の通習として、どんなに詫びても涙を流して詫びても全く信用できないので困ります。 E、 朝鮮人を見るときは内地人の考え方や常識では全く間違ってくるのです。まだまだございますが、とにかく時の特攻警察が、朝鮮人を、日本にいる朝鮮人ですね、これをどう見てたのかということは、この文章でお分かりだと思います。つまり、常に敵視をする、こういうことですね。何かやるだろう、こういうことです。で、そうしたときに、地震が起こった。朝鮮人が東京付近2万人おる。ね、彼らはみんな半端で、一緒に集団で生活をしている。で、日本の権力が強いときは彼らはおとなしいが、我々がこのように、対応できない、東京中あちこち火事だ地震だと大騒ぎをしている。こうしたときに、もし彼らが復讐をしようと、こうした場合、これは何が起こってくるかわからない、東京は占領されてしまうであろう、あるいはこの時赤池能は希代の不祥事という言葉でこれを表現してますが、そういうことが起こるであろう。私はそういうことを彼らは真っ先に考えたと思います。そこで、まず戒厳令、これに対応するためには戒厳令しかなきゃいかん。ところが戒厳令は先ほど言いましたように簡単には敷けない。だとするとこれは朝鮮人がどうせ彼らはやってくるんだろうから暴動を起こすというような、いわば想定をして、その上で軍隊を動員したらよかろうと、私はそういうような考えが彼らの中にあったと思います。
講演の中に、その朝鮮人を識別する方法として、こう非常に特徴的な印象深い15円50銭という言葉を喋らせて、それはちゃんと喋れなかったらそれは朝鮮人だというふうに識別する方法を警察が編み出していくという、そういう部分がありましたね。それについて平さん、何か付け加えることはございますか。
はい、おそらく今の我々の友人の在日韓国人朝鮮人はそういう完璧な日本語を喋りますか、そういうことはないでしょうけども、神戸さん先生も話されているように、当時の、 まあ、日本、当時の朝鮮人たちはそういうことで、その、外国語が言えないとかいうことで識別されてしまったんだろうというふうに思います。それが非常に悲惨な結果を生まれたんですね。我々の世代はよく知っている千田コレアという有名な劇作家がおられるんですけども、千田コレアさんがご自身が書かれているのによりますと、千田コレアのコレアはコリア、朝鮮のコリアだというふうに書かれています。彼氏は東京の場所を忘れましたですけども、その時に朝鮮人と間違われてですね、うまく質問に答えられなくて朝鮮人に間違われてですね、えらい目に遭いそうな時に近所のお年寄りが助けてくれたということがあったそうです。そういうことをですね、まあ肝に銘じたというんですか、劇作家としての原点というんですかね、それで自分のペンネームをその千田コリアにしたというふうに千田コリアにしたというふうに伺ってます。ああ、こういうこともあるんだなというふうに思いました。
はい、本日の第3回目が終了いたしました、この講演また来週も続きますのでぜひお聞きくださいませ。